今朝のメッセージはイザヤ6章からのメッセージになります。まずその箇所をお読みします。6章の1節から8節までです。ウジヤ王が死んだ年に私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる、聖なる、聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ者の声のために敷居のもといは揺るぎ、宮は煙で満たされた。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火ばさみで取って燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れて言った。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる死の声を聞いたので、言った。ここに私がおります。私を使わしてください。これがイザヤが預言者として神に任命された時の場面でありますけれども、このイザヤ書は6章はウジヤが死んだ年にという言葉で始まりますけれども、ウジヤ王ですね。ウジヤ王はユダで52年間ユダを52年間治めた王ですね。でユダには他に有名な王様、ダビデとかソロモンとかヨシアとかいますけれども、その中で一番長くユダを治めたというそういう王ですね。で比較的良い王様として覚えられていますけれども、で彼の治世、彼の時代にイスラエルは栄えました。軍事力も経済力も大きくなって、国も豊かに強くなったわけですけれども、王としてもこう自分が強くなった、力を持った時にどうなったかというと、彼は高ぶってしまった。神殿に入って、神殿というところは祭司たちが神様に仕えるというそういう場所でありましたけれども、自分は王であるということで、自分でその自分の分というものを超えて、そして祭司たちがやるべきことを自分がやろうとしたわけですね。それで注意されたわけですけれども、自分は王だということでやろうとしたときに神が彼を打たれたというふうに書いてありますね。重い皮膚病、最近の訳ではサラートという言葉で訳されていますけれども、になってしまって、死ぬまでの10年間は隔離生活を強いられたということです。王では ありましたけれども、10年間は王宮から離れた隔離生活をしなくてはならなかった。 で、イザヤの6章で興味深いことは、その長く治めていた、52年間も治めていた王様が死んだ年に、イザヤが何を見たかというと、天の王座を見るわけなんですね。そしてそこに座しておられる主を見たということなんです。ここで一つのメッセージは、王様は死ぬ、必ず死ぬ、人間の王様は必ず死ぬけれども、本当にユダを治めている王様は誰か、本当に全てのものを治めている方は誰なのかということを神様はイザヤに教えておられるのかなというふうに思います。神が王座に座っておられる、座っておられるということは王として治めておられる、これがこの表現は繰り返し詩編とかに言われている言葉でありますけれども、これを忘れてはいけないんだっていう、それがイザヤの一つのメッセージであって、それをその当時のイスラエルは忘れてしまっていた。王は見てたかもしれないけれども、その王を立てる方がおられる、そして国々の力は見ていたかもしれないけれども、その国々をも治める方が自分たちの神であるんだということを忘れてしまっていた。何を頼りにして生きるのかということを忘れてしまっていたということだと思います。詩編のこの47編の8節にこういう言葉がありますね。神は国々をすべ治めておられる、神はその聖なる王座についておられるという、そういう言葉ですね。王座についておられるということは、王として治めておられる、ユダヤだけではなくて、ユダだけではなくて、すべての国々、すべてを治めておられる方がイスラエルの神であるということを、ここではっきりと教えられてますね。この神様に関してどういうお方かというのは、いくつかのことがここから学べるかなと思うんですけれども、その裾は神殿に満ちという言葉は、何を物語っているかというと、神は神殿に収まるような方ではないですよ。裾がもう神殿を満たしてしまっているということでありますから、そしてそれはどういうことか、神は神殿に入りきれる方ではない、私たちがこう何か作ったものの中に収めることができるようなお方ではないということは、私たちの頭の中にも、私たちの理解の中にも治めることのできるお方ではない。イスラエルの知恵がどこよりも優れている知恵である、一つのポイントは、知恵の始め、死を恐れることが知恵の始め、知識の始めであるというふうに言い切ることをですね、それが彼らの知恵の土台である。ですから、要するに人間には限界がある、そして人間はその種によって創造された、生かされた、いるものであるということをですね、そのことを、その知恵を与えられているのがイスラエルであったということですけれども、そしてセラフィムという御使いが 現れますけれども、私たちは御使いたちに関してはほとんど知識がないですね。そういう存在ですから、そういうところでも私たちの知識というのは限られているわけですけれども、名前の意味は燃えるという意味があるということですが、そして御使いたちは神様を守っているのかな、そういう存在かなということを考えるかもしれないんですが、私たちの神様はボディーガードを必要とする神ではない。逆にこの様子を見ると両手で顔を覆い、両手で両足を覆いって、何かこう自分たちを守ってるっていうか、守るというか、神様の前にふさわしくないというか、神様のその聖なる神様の前において、そういう動作という、決して神様を守ろうとする、この地上の王たちにはボディーガードが必要でありますけれども、まことの王神様はそういうお方ではない。そしてこのセラフィムたちがは、聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ち、この言葉で神殿の元いがこう揺らいだ。そして煙、栄光ですねによって満ちたというふうに言われています。私はずいぶん前の話でありますけれども、お茶の水キリストの教会で合同礼拝、確か秋の合同礼拝だったかなと思うんですが、静岡の篠崎兄弟がメッセンジャーでした。でおそらく彼はここから説教したのかな何を説教したかって全然覚えてないんですけども、ただ一つだけ忘れられないことがあって、彼はこの聖句を朗読したときにすんごい大きな声で聖なる聖なる聖なるってこうやったわけですよ。で 彼は大きな声出せますので、そうすると私の一つ前の椅子に年配の女性が座ってて、そして彼が叫んだ時に私はそういうふうに思ったんですけれども、その方がびっくりして、まあ、私もびっくりしましたけれども、その方はあの5センチぐらいこう宙に浮いたんじゃないかなっていう、そういう体験をして、かわいそうにそんなに衰えてしまったっていう、それだけは覚えてるんですけれども、ここでセラフィムが言い交わした言葉の、迫力というか威力というのは それどころではないということですよね。神殿のもといを揺り動かしたということですから。そして聖なるというのはどういうことなのか、これは難しい言葉でありますけれども、その中心となる意味というのは別なもの、特別、異なる、そして、まあ、他っていうのが英語だとここに書いてある other という言葉になります。 other というのはこう another とこう比べてもらえると、比べると分かりやすいんですけれども、英語 あのクラスみたいで申し訳ないですが、何か例えば、お店に行って注文して、これをくださいっていう、そしてもう一つくださいっていうのはアナザーの方なんです。でアザーのものをくださいっていうと別なもの、同じものをもう一つではなくて別なものをくださいっていう、で英語で神様のことをこの聖なるという言葉を表現する場合には他者というようなそういう アダという言葉を使います。ですから人間が、人間とかその非造物ですね、私たちが考えられるところのものとは全く別な存在、それが神なんだ、私たちとは一緒にできない、そういうお方が神である、絶対的超越的な他者というような、そういう難しい言葉を使って、説明、していますけれども、ですから人間や全ての被造物とは全く異なる存在、それが神様なんだ。それを言葉で表すならば聖なる。でもちろん聖なるというのは神様を表現しているわけですから、本当にありがたいことに、その唯一真の神である神、その聖なるお方の本質の中に愛というものがある、恵み、憐れみというものがあるということですよね。ですから、人間には到達できない、神様を完全に理解するなんてことはありえないわけですよね。ですから神様が求めるのは理解ではなくて信頼です。信仰というのはだからそういうことなのかな。そしてイスラエルの問題はその信仰がどっかに行ってしまったんです。このイザヤの時代に、そのためにイスラエルは滅びようとしていたということです。マックス・ルケードの本に大切な君というのがありますけれども、私は大好きな本で、私の2番目の娘も大好きで、子供の時に読んであげたら、中学生ぐらいに翻訳したいっていうふうに言ったんですけれども、で英語のそのマクスル・ケイドのその大切な君の本にはいくつかの物語が入っちゃってるんですよ。一つだけだったら、可能だけれどもっていうふうに思ったことはあったんですけれども、なんと命の言葉者からその大切な言葉、大切な君っていうだけが本になってできたので、ナオミに翻訳させてあげればよかったななんて後になって思いましたけれども、まだ子供でしたから、それぐらい好きな本でありますけれども、一つ問題があるのは、英語だと日本語だと大切な君、悪くない訳だとは思うんですけども、英語だと You are special。 そうするとどういう問題かというと、私はスペシャルなんだ、そういうメッセージだけで終わってしまう。マクスル・ケイドがその本で伝えたかったのは、その、神様と私たちの関係ですよね。作り主、エリという人が出てきますけれども、パンチネロという人と、木でできたお人形でありましたけれども、そのエリとパンチネロの関係ですよね。そしてエリがパンチネロに、お前は特別だよ、私が特別に作ったんだよって、その関係があるからパンチネロは特別であるということを学んで、そしてそのように生きるようになった。ですからこのスペシャルというのも聖なるっていう意味、神様はスペシャルなお方であり、私たちがスペシャルであるのは神様が私たち一人一人をお作りになったからなんだ、神様の作品であるからスペシャルなんだっていうことを覚える必要があるかなと思います。今の時代は、ですから本当に大切な君という、君というのは主というふうも訳すことができますけれども、大切な君、主 を忘れて大切な君というのはないんだということですね。今の時代は日本においても他の国々においてもそうかもしれないですけれども、本当に大切な特別な神、聖なる神を忘れてしまっている。そして当時のイスラエルもその特別な自分たちの神を忘れてしまっていたということですね。で、この神を見たときにイザヤが言うことがあったわけですけれども、それが、あ、もう自分はダメだっていうことでしたね。自分は滅びる、死ぬということだと思うんですが、まことの神、聖なる神を知ることは自分たちの汚れ、罪深さを気づかせるということであると思います。イザヤは自分のことを唇の汚れたもの、そして唇の汚れたものの中に生きているものというふうに表現しましたけれども、それは口だけが、言葉だけが汚いということではなくて、心が汚れているというのが問題であったんだと思いますね。イエス様は、こういうふうに言われました。なぜなら、人の口は心に満ちているものを話す、それが人の口というものだよということですから、ですから大事なのは心を清めることなんだ。またその当時一番立派な人たちというふうに思われていたのがパリサイ人たちでありましたけれども、イエス様はそういうパリサイ人たちにかなり厳しかったですね。そして外側きれいであってもお前たちは白く塗った墓のようだというふうにマタイの23章では言われました。イザヤと同じようなことを言う人が新約聖書にもいましたけれども、私たちがよく知っているペテロですね。ペテロの船に乗って、そしてガリラヤ港に少し出て漁をしたときに前の晩取れなかった。彼は漁師でしたから、夜取れなかったんだからこの時間に行っても魚いないと思ったかもしれないですけれども、もう大量であった。それで気づいたんですね。この方は普通の方ではないということを気づいて、この方は聖なる方、神からのお方だろうというふうに考えたのかもしれないですけれども、ペテロが言ったことは、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですからと言いました。パウロもイエス様の義、イエス様から神様から義とされる、良しとされる、その義と比べると自分は同期のものと比べると一番であった、ユダヤ教の中でパリサイ派の中で一番であったというふうに言えますけれども、その義とイエス様からいただく、神様からいただく義というものを比べると、自分が自分の業績、自分の義というのはチリアクタ、ゴミに等しいというふうにピリピの3章の8節では言っています。イエス様ご自身、医者を必要とするのは丈夫なものではなくて病人です。そしてイエス様が来られたのは、私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来ましたというふうに言われました。イザヤはセラフィムが来て、一人だとセラフなんでしょうね。セラフが複数形だとセラフィムになるということですから、一人が来て、そして、彼に触れて、燃えるその炭を祭壇から持ってきてということは書かれていますけれども、それによって、清められた。ですからもうダメだというイザヤにとって、そのもうダメだと思った だけれども神様によって救われる、そこで救われるんですね。そして清められる、罪が贖われるというふうに言われてますけれども、そのダメだと思った、もうおしまいと思ったところがイザヤの新しい出発の時であったということですね。人の手によらない救い、人の手によらないと、じゃあ誰の手による、神の手による、私たちの救いはそういうものです。人間の力、能力、そういうものではなくて神の手によるものである。ですから私たちの受けるバプテスマに関してもそういうことが言われてますね。コロサイの2章の11節12節で、キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました、肉の体を脱ぎ捨てキリストの割礼を受けたのです。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から蘇らせた神の力を信じる信仰によってキリストと共に蘇らされたのです、というふうに言っています。またローマの6章のところで、バプテスマというものはキリストと結ばれる時なんだよということをパウロは言うわけですね。ですから、キリストと一緒に死んで、そして、キリストと共に一緒に結ばれて、復活し、そして新しい生活が始まる、それがクリスチャン生活ですよ。ある意味ではクリスチャン生活はパウロの言葉から、パウロの説明からバプテスマ生活というふうにも言えるかな。それは結婚と、結婚が結婚で終わるのではなくて結婚生活が続くようにですね、そういうものかなというふうに思います。救いというのは自分中心ではない。自分中心の救いというのは聖書の救いではないですね。この世が提供する、いろんな宗教が提供するものではありますけれども、聖書の救いの中心というのは神です。そしてですから私たちの救いというものは、救いを自分の手に入れるのではなくて、救いというものは自分を神の御手に入れる、委ねる、それが救い、クリスチャンの救いであるということです。イザヤはそのことを学びます。イザヤは、救いには目的があります。そしてその目的というのは自分の目的ではない、神の目的であるということです。イザヤがもうおしまいだと思った、それが、神様によって新しい、出発となった、クリスチャンになるというか新しく生まれるという、あのヨハネの3章のところでニコデモとのやり取りの中でイエス様はそのように説明されました。そしてクリスチャンには、一人一人に天職が与えられている、天からの職ということで、そういう意味で天職、あるいはミッション、使命というふうにも言えると思うんですけれども、でクリスチャンは皆ミシナリであると。この言葉は私はアベリン大学で、3年間学ばされた時にジョー・キャノンさんという宣教師がいるんですけれども、茨城キリスト教大学を、作った若い宣教師のうちの一人です。で彼は大勢の人はもう茨城で、宣教して、そして本国に戻られましたけれども、彼は、茨城で、10年宣教して、その次にどこに行ったかというと沖縄で10年、そして、今回私たち那覇の教会に行くことが、そういうチャンスが与えられて、ジョー・キャノンさんのお母さんの墓地というのを見ることができました。それから彼らの 数ヶ月で、生まれて数ヶ月で亡くなった赤ちゃんも一緒にそこに葬られているという外人墓地というところがあって、そこに彼らは埋葬されている。そこに那覇教会の砂川教会、砂兄弟に連れて行っていただいて訪ねることができました。今出版社に、ジョーキャノンさんの伝記ですね、その伝記は、それで沖縄から彼はどこに今度本国に戻らないんですよ。そしてパプアニューギニーに行きました。そこはもっと長かったと思うんですけども、10年以上長かったと思います。ちょっと何年だったか覚えてないんですが、そこでもその時に、茨城の茨城キリスト教大学から何人か青年たちも行ってるんですね。そのうちの一人が安宅兄弟、2年間そこで確か過ごしたと思います。彼にとっては、かけがえのないとても素晴らしい体験、学びの期間であったというふうに聞いてますけれども、で彼はさらには、奥さんのロサベルさんが、認知症になってしまいます。それで本国に戻られるわけですけれども、その時にメンフィスに戻られたんですね。ドワイト・オルブライトさんがおられるメンフィスで、そこのパークアベニューではなくてもう一つの教会でユニオン・アベニューという教会でからサポートを受けたものですから、そこの教会に戻られていて、そして、ミッション1000という、それは1000人の宣教師を教育して送り出すという、そういう学校を作りました。ロザベルさんがいよいよ体の具合が悪くてという時には、彼はロザベルさんのことをしっかり看病してましたね。その姿は見ることができました。それは感動しました。立派な宣教師であるだけではなくて立派な夫でもあるんだなっていう。そしてその後彼はウクライナに行くんですけれども、ウクライナで宣教するんですが、それは彼は同じメンフィスにウクライナで宣教をされていた夫婦がいて、そしてご主人の方が先に亡くなられたという、そして奥さんが残されて、そしてその方とジョーキャノンさんは再婚されて、そして彼女はウクライナで宣教してましたから、よしじゃあ今度はウクライナに行こうということで、もうその頃は70代だったんじゃないでしょうかね、80、それでウクライナでも宣教されて、ですから彼はキリストの教会だけではなくてもっと広い範囲で宣教師、立派な宣教師として、宣教師 の、 そのお手本として尊敬されていた人物でありますけれども、そのパプアニューギニーで一緒だったという方が伝記を書いて、それを水戸教会の鈴木兄弟が訳されたので、それを今出版しようとしているところです。12月中にはできると思いますので、ぜひ皆さんにも読んでいただきたいと思います。話が長くなってしまいましたけれども、そのジョー・キャノンさんが私たちが、アベリン・クリスチャン大学で学んでいる時に来て、そして彼は日本の宣教について話したいということで、たまたま私が日本から来たもんですから、じゃあお前もステージに立ってなんて急に言われたもんですからびっくりしましたけれども、それでそこで彼が言った一言というのが、その忘れられない一言ってありましたけれども、何千人いたのか分かんないですけれども、その学生たちに向かって、こんなに大勢のミシナリーに囲まれて、そして話ができるっ ていうのはなんていう幸いだろうって彼が言ったんですよ。ですから彼にとってみるとクリスチャンは一人一人がミシナリなんだよっていう、でそれは正しいと思うんですよ。このミシナリっていう言葉は英語だとミッションっていう使命、任務、あるいは宣教にもなってますけれども、アリというのはその例えばセクラタリーっていうあの秘書という言葉はシークレットとアリがついてセクレタリーになるわけですよね。ですからこうそういう英語ですから日本語で言うとミッションアリーということになりますけれども、多くのクリスチャンはミッションなしっていう、そういうふうになっちゃってるんじゃないかなって。いや私はただのクリスチャンです、ミッションなし、ね、ミッションなりっていうのはあのすごい人たちですっていう、いやそうではなくて聖書の教えは全てのクリスチャンがミッションありですっていうことをですね、クリスチャンであるならば神によって救われたならば、私たちは全員がミッションありです。そして救いというのは自分中心ではない、神中心に生きること、神のミッション、神の使命、目的のために生きることがクリスチャンですということですね。そこでイザヤは私を使わせてくださいというふうに言いましたけれども、今日のタイトルは最初はイザヤのようにっていう、こう短いタイトルにしようと思ったんですが、それだとあまりにも何を言ってるかわからない、じゃあもうダメだっていう、それも加えようと思って、ですから私たちがイザヤのようにっていうふうに考えるときに2つの言葉を覚えておきたいんですけれども、それは私はもうダメだ、でそういうもうダメな私たちを救ってくださった神に対して今度は私はここにいます、私を使わせてくださいといったイザヤのように、私たちもそのような神様のしもべ、クリスチャンになりましょうということをですね、イザヤは自分の弱さ、醜さ、汚さを認めました。そして神様の愛と恵みによって受け入れられ、ローマの順章にあるように自分の体を生きた捧げ物として神様に捧げなさい、それをイザヤは私はここにいます、私を使わせてくださいというふうに言ったわけですね。クリスチャンはみんなミシナリーであり、もう一つ言えることはクリスチャンはみんな牧師である。牧師、それは違うだろう、こういうふうに考えるとそれも言えるんですよ。こういう牧師です、僕使えます、そので最初のところ牧師っていうふうに読めますよね。あとは僕使ってください、それも牧師っていう最初の2文字で、ですからクリスチャン全員がミッショナリーであり、ミッションありであり、牧師であるということですね。ところがイザヤの使命は何だったかっていうと、人が聞いてくれないメッセージを語り続けようっていう、そういうメッセージ、そういう使命でした。そういうミッション、厳しいミッションでありました。新約聖書のヘブル人への手紙の11章で、その信仰の英雄の名前が連なれているんですけれども、後の方でこの名前が出てこない殉教士たちのことも書かれているんですが、そのうちの一人がノコギリで引かれたというふうに、そういう残酷な表現が出てきます。伝統的にはイザヤはの最後は王様によって、一人の王様によってノコギリで引かれて殺されてしまったという、そういうふうに言われています。イザヤの救い、そしてそこのところで イスラエルはイザヤのメッセージに聞かないんですね。神様のメッセージに聞かないですから、神様に戻ろうとしないですから、滅びてしまいます。イスラエルは南のユダというふうに言われていましたけれども、北の方は、北のイスラエルはアッシリアによって滅ぼされてしまいます。そして南のユダもその強力なアッシリアですね、によって包囲されてしまう、そういう場面も聖書に出てきますけれども、そしてアッシリアを滅ぼしたバビロン帝国によって、ユダも滅ぼされてしまいます。神殿も、壊滅状態になるわけですけれども、この6章の最後のところで、でもそれで終わりじゃない、希望があるという、その一つの言葉が残っています。全てが滅びてしまう、その中に、その場面の中に、切り株が残る。この切り株こそ聖なる末、末というのは子孫ということですよね。そういう言葉があるんですよ。短い、もう全部全滅なんだけれども、切り株だけなんか残ってるよ。そして、それこそ、聖なる末だ。そして、イザヤ書の中にはこういう11章になると、エッサイの根株から新芽が生え、その根から、若い枝が出て実を結ぶ。エッサイというのはダビデのお父さんですね。お父さんの名前ですから、ですからダビデの、キリストあるいはメシアというのはダビデの子孫ということでしたから、ここでは、それを別な表現でエッサイの根株からという、そういうイメージですね、イメージで語っているわけですね。ダビデの子孫から新芽が出てという、そういうイメージです。そしてまた11章の10節のところでは、その日エッサイの根は国々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の行こうところは栄光に輝く。そういうイメージ、また希望が与えられているということです。これはもちろんイエス様を指しているわけですね。イザヤの時代に、イザヤ書には本当にイエス様に関する予言というのがいろんな形で与えられていますけれども、私の何度もこう使う言葉でありますけれども、キルケゴールという人の言葉でこういう言葉がありますね。失望したければこの世を見よ、絶望したければ自分を見よ、希望もしたければイエスを見よ。これは本当に見事な表現だなっていうことを言えると思いますね。ヘブルの12章のところには、信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離してはいけないよっていう、希望を持ち続けるためには私たちもイエス様から目を離してはいけないということです。最後に、今日の学びをまとめると、イスラエルもイザヤのように神様の救いを受け入れならば、イスラエルは滅びる必要がなかったはずです。その時ですね、神の前にへり下って自分の弱さを認め、神を信頼して、そして自分たちを神様に委ねることで、それが救いであるんですけれども、イスラエルはその救いの道を選ばなかった。他のものを頼りにした。バビロンが来たら、じゃあエジプトに逃げようじゃないか、エジプトを何とかしてくれるんじゃないか、 そういう考え方ですね。そして滅びてしまったわけですけれども、私たちもイザヤのように、イザヤと同じ道を選べば私たちも救いの道を歩むことができるということですね。神様の愛と恵みに応えて、あなたに愛され許された私は今ここにいます。ですから、あなたの御業と栄光のために用いてください、使ってください。それがクリスチャン生活でありますと思います。日々そのように祈りながら生きる、それがクリスチャン生活であると思います。私たちが礼拝の時にみんなで一緒に祈る主の祈りもそのような祈りであると思います。自分中心ではないですね、あの祈りは。あなたの皆が崇められますように、聖なるものとされますようにっていう、そういう祈りです。そして自分が守られますようにではなくて、自分の国が守られますようにではなく、自分というそういう国ですね、ではなくて、御国が、あなたの国が来ますように、私たちの願いが叶えられますようにではなくて、あなたの御心がなされますようにという、そういう祈りを私たちはイエス様からいただいています。それによって私たちは訓練されて、そしてクリスチャンとして成長していく、神様と永遠に一緒に歩み続けるという、そういう祈りであると思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日はイザヤがあなたによってで召されたところ、救われたところから学びました。どうぞ私たちもイザヤのように、自分たちの悪いところ、罪、弱さ、醜さを全て知っておられるあなたではありますけれども、あなたの前に認め、許しをいただき、そして、あなたの愛によって、恵みによって、憐れみによって許され、強められ、自分中心ではなくてあなた中心の生活をすることができますように助けてください。イザヤのように私たちも日々の生活の中で、あなたに愛されている、許されている、私はここにいます、どうぞ今日も私たちを用いてくださいという、そういう祈りながら、あなたの栄光のために、御業のために生きることができますように助けてください。どうぞ今混乱の中にある世の中にあって、あなたの憐れみによって知恵、そして光、どうぞそれぞれの国のリーダーたちの上にあなたの助け、導きがありますように、苦しんでいる方々の上にあなたの助け、憐れみ、守り、導きがありますようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。